マルカの今夜も一人バックドロップ収録。
また伸びるのかよ。
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と
ヘッドスライディング加藤です。
ヘッドスライディング、
この前セモリナからの帰り、はい、久々にちょっとほろ酔いになって、はい、歩いてて、はい、途中でマイバスでしゃぶしゃぶなんて買ったぐらいにして、みんなまあ、トピケでも書いたんだけどさ、はい、南二条のさ、はい、大きな通りを道路をさ横断して、はい、向こう側のね、うん、路肩に足をかけようと思ったら引っかかってそのままゾーッと。
ということ
だいぶなんか直ってたけど、
それでですか、うん、どうしたんだろうってさっきから気になってたんですけど、
いやわかんないけどさ、はい、そのどうやってなぜそうなって、いやたまに最近引っかかるな、どっかあちこちにぶつけるなと思ったんだけど、足が上がんなくなってきてんだよこれ、足がね、足がそのちょっとしたね、はい、若い時、そう若い時だったら5センチぐらいでもポポッと10センチでも、はい、まあ俺時は1メートルぐらいのところでも普通に行けたんだけど、今ならちょっとした段差もこけるもんね。
おいとよいで、
そうよ、ボンと行って周り見てセーフかなアウトかなと思って、なんかセーフ、いやあ違う意味でセーフ、誰も見てなかったからセーフと思って。
何時ぐらいの、
10時ぐらい、
ちょっとじゃあいたかもしれない時間でし
た
ね。
まあいたところでね、
見られてたかもしれない、
うん、いたところでね、はい、うん、練習してるって言えばね、うん、
何の何の
ヘッドスライディング一人ヘッドスライディングね、いやいや、
というわけで、あ、乾杯しますか、まず
は、はい、
うん、ではは
い乾杯、はい、
よろしくお願いします。ヘッドスライディング大変でしたね。
びっくりした。
手だけでよかったですね、
うん、いや足も結構打ったからさ、はい、あ、もうジーンズ破けたかな、そんな感じだった僕で見たら、やっぱりジーンズは強いね、うん、メイドイン USA。
大丈
夫、
そういう感じ、う
ん、怪我は してた、
あ、なんかね、赤く打撲みたいな、赤くなって擦り切れてないねんね、なんか色変わってたね、
はい、
うん、まあまあ何、いや、
お気をつけください、
そう、ね、本当に気をつけた、
いやでもね、ちょっと情けなくなるね、自分自身がね。
あ、でもそれは分かりますね、
まあ、冬道ですし、
うん、いやどう、何なのそれって、
いや滑ったりね、いろいろ歩きづらいから、
滑る滑るって言うんじゃないって
どういうことですか。
まあいいか。
すごい反応したの、はい、自分で、
ね、はい、まあということで、
はい、
じゃあ時事ネタいきますか、
はいはい、
はい、まあ、この、あの収録が、金曜日、3月4日金曜日なんですけれども、マンボ延長になりそうだというニュースが今のところ入ってまして、
ね、は
い、
ね、
多分土曜日放送の時にはもう延長になってるのではないかなと、うん、延長、まあ本当は6日までだったんですけどね、うん、はい、それがマンボが延長になるということで、北海道ですね、
再延長、
再延長ですね、
再延長、
一応基本的には2週間ということで
20日まで
っていうことでね、うん、っていう話をで、うん、まあ話が出てるんですけども、
まあなあ、うん、これもまたな、どうなのこれって、もういやして今さ、なんか新しいオミクロン株がどったらこったらってさ、
ね、オミクロンの
なんだか株
ね、
なんか
変異
というか、まあ亜種みたいな、
うん、なんかインフルエンザよりも致死率がどうのこうのとかって言ってたけど、はい、今さやっぱりそのみなし感染がすごく多くてね、
はい、そうですね、
うん、してね、やはりね、だってコロナで亡くなってるって言ったとしても、やはりその元々の持病とかやっぱりさ、うんうんうん、感染してから本当は感染してからコロナってそれで結局その前がなんと例えばだよ、
はい、
普通の風邪だったかもしれないのにその後になんかコロナのあれが出てきてさ、
うん、
うん、じゃあコロナだっていう風になってさ、コロナのね死亡率ってね 0.13% なんだって、うん、なんか致死率って、うんうん、インフルエンザがね0.06から 0.008 なんだってさ、
そんな低いんですね、
うん、してそれをでもさコロナではだから 0.13 だから、はい、インフルエンザよりも高いって言ってんだけど、うん、そもそもねコロナ前のインフルエンザの致死率は多分もっと高いと思うんだよ、今度 0.13 よりも、
あ、はい、
うん、あ、だからどうしてもインフルエンザより、あ、コロナよりもインフルエンザの方が致死率を高く、あ、インフルエンザよりもコロナの方が高くしたいんだよね、
そうですよ、
うん、 そういうね、上げた数字を一生懸命作ってね、出しちゃうからね、なんかそこにみんな惑わされちゃうからさ、
数字のマジックですね。
うん、そう、厚労省もさ、そうやってやってるからさ、だからここを誰か勇気を持ってね、関係ないんじゃないっていう、だってもうどんどん今もう、海外の方では、あれだよね、普通に経済回してきてるよね。
そうですね。
うん、マスクいらない宣言もしてるし、
そうですね。
どうすんだろうか、これ以上。だから結局、これが選挙なかったらもっと早く日本もやってたと思うよ。
そうですね。
うん、
そういうところがよくわかんない、うん。
実際ね、なんかね、はい、あの、コメント見るとね、はい、来たんだけど、はい、実際コロナ入院治療を担当していますがっていう人がね、はい、まあ、要はそういう医療関係の人でしょう、
はい。
現在入院してくる患者の多くは、インフルエンザだろうが、他の風邪だろうが、かかったら死ぬような重篤な持病を持ってる人が占めていますと。だから、コロナじゃなくても、ね、しかもその中の決して少なくないケースで、インフルエンザにかかって呼吸不全になったら、人工呼吸器はつけないという事前の了解が、家族と医師との間にあるにもかかわらず、コロナにかかった途端、家族がただだからと、とことん治療してくれと言ってきますと。
ああ、なるほど。
それもどうなんでしょうね。
も
うただでしょ
う。あ、そうですね。
全部そうですね。だから結局は風邪とかインフルエンザは金かかるけども、コロナになると、だから結局はもうそういうふうにしてね、
うん、
まあ、先生たちもそうやってやってるのかもしれないしね、この家族の方も、いやってコロナだと思いますって言ったら、ひょっとしてそのままコロナになっちゃうからさ。うん、それまではやはり事前にさ、そうやってね、こうさっきもこうやって言ったけども、うん、いやね、人工呼吸器つけないって言ってんだけど、ただと分かるところ何してくれと、とことん治療してくれと、
うん、
だからそういうようななってるのさ。
うん、
だから今回もマンボウなりました。はい、うん、はい、まあ、いろいろと保証も出てきます。ありがたいことにね、はい、加藤商店もちゃんと保証おりますよ、うん、きっと、うん、本店以外はね、うん、だけどやはりね、そろそろね、こういうことをやってちゃダメだなと俺思うよ。
うん、
うん、働かないでお金もらえるっていうこういうね、
そうなんですよ、
社会主義国で世の中うまくいったところがほとんどない国がね、うん、ほとんど行ってないと一緒で、働いても働かなくてもお金もらえるんだったら、人間ってやっぱりね、怠惰なものだから、うん、だったらばっていう風になると思うんだよね。
いや、なります、うん、絶対。
この2年間、
はい、
だからこれ俺はただただ単純にね、コロナでね、どうのこうの、もういいんじゃないかとか、そういうね、風邪と一緒だろう、インフルエンザと一緒だろうって言ってるだけじゃなく、労働意欲っていうか、もともとの人間の道徳心っていうか、それがなくなっていくんじゃないかなと。
うん、
で、暇だから SNS とかで人の悪口ばっかり書いたりとかね。うん、なんかさ、おかしなことになっちゃうのかな。だからなんだ、電車に乗って車掌を殴ったとか、お客さん殴ったとかさ、
あれも新幹線でありましたね。
クソみたいな、なんか火つけたね、どこあったでしょ、大阪どっかでさ、うん、何十人も亡くなってさ、はい、そういうバカが現れてくるんだやはり、うん、ねえ、だからもね、ちゃんとね、ある意味本当働かせるようにしなきゃ、
う、ね、う
ん、もう馬車馬のごとくさ、もう休みなんてなくていいのさ、もう365日24時間働かせるのさ、3交代制でね、1人3交代制だから
1人3交代制、
う
ん、
どういうこと、
いや、
どのタイミングで交代ですか
AI ね、まあそんな感じでさ、はい、まあまあまあしゃあないけどさ、もうここまで来たらさ、まあ勝手にやってくれと、
うん、
うん、もらうものはもらって、まあ俺たちはちゃんと働くけどね、働いちゃダメなのか。まあ働いてもいいんだけど、ちゃんとそれに乗っ取ってね、やればいいだけの話でね。うん。ねえ、いや、もういつまでやってるのかして、絶対またなんか変なので、なんか違う、なんとか株が出てきたら。
そうですね、また、またマンボウだなんだってなるんで。
ねえ。なんとかしてほしいね。
そうですね、うん、そろそろ本当に
かわいそうや、やっぱり子供たちとかが行事とかもどんどんなくなっていくし、
本当そうですよ、
うん、
本当に
ね、
はい、
学校も行けなかったりとかさ、なんだかなと思うよ、
うん
うん、だからその前の生活を知らないから、それが当たり前だと思って中学校とか高校生活やってるじゃない、
う
ん、でもそうじゃないのを知ってる親とかから見ると、ものすごくなんか、
うんうん、
物足りないくてかわいそうだなっていう、残念だなっていう気持ちはすごく ね、
もうだからもうコロナはもうコロナじゃないと、みんなでだからこれは政府に頼るんじゃなくて、みんな国民市民が一人一人がもういいというふうにね、もうみんなでデモとかね、デモはしなくていいか、もうなんかもうそんなのいいんじゃない、もうみんなマスクもみんな出勤すればいいんじゃない、して飲みに行ったりとか、あの買い物とか行けばいいんじゃない、勝手に修学旅行一人でも二人でも行けばいいんじゃない、
一人二人はちょっとあの寂しいです、寂しいです逆に
一人旅だもんね、旅だもん旅まあそんなことか、
はい、
まあということでね、皆さんまたちょっと伸びちゃったけど、まあ歓送迎会プランは言ってると思うんで、
そうですね、
伸びたけども、あの人数制限とかいろいろそれなりに皆さんの中でやってもらって来てくれればいいかなと、はい、思います。
せっかくね、みんな考えた、ね、
そうそうそう
プランなので、食べていただきたいと思います ね、
よろしくお願いしますよ、
はいはい、よろしくお願いいたします。はい、では、昭和平成の忘れ物いきたいと思います。今回のお題、昔読んだ本ということでメッセージ来ておりますので、はい、紹介していきたいと思います。
はい、じゃあまずペンネームのぞくさんです。
お、
はい、スーさん、瀬口さん、社長こんにちは。
こんにちは、
うん今の通り、あの緑茶割りが口に入ってたもんだからごめんね、のぞくさん
、はい、3月は年末よりバタバタしてせわしい月で、あっという間に終わってしまいます ね、
そうですね。
さーて今週のお題は本とのこと。実は本を読むのが昔から苦手でして、あ、なんか意外、会議資料や歴史文献の解説書は問題ないのですが、ストーリーのある小説は読むのに一生懸命になり内容が入ってきません。
どういうこと？一生懸命になって内容入ってこないんだ。はいはい、うん、
文字だけ追ってるってことなのかな、
うんうん、はい。あれだよね、よくさ、
はい、
日本人ならまだいいんだけどさ、
はい、
ね、ヨーロッパの人の特にさ、はい、ロシア人とかさ、
はい、
なんだドイツ人とかさ、
うんうんうん、
なんかそういうなんとかなんとかビッチとかチャイなんとかスキーとか
耳慣れない名前ですよね、
うん、と、はい、何回も何回もまた戻ってまた戻ってあれこれって誰だったってさ、はい、うん、
なりますよね、
うん、全然進まない、
はい、進まないですね、
それは、
うん、
なんだっけ誰だっけ、
勘弁してほしいよねなんか日本名にしてほしいよね、なんかね、はい、うん、ちょっとね、まあ分かるな、
ちょっとね、はい、アメリカ人でもちょっと無理ですよって時ありますからね、
そういう意味で一生懸命になるのかな違うかな、うん、ね、はい、続き、
はい、
うん、
漫画本は別物です
だよね
好きな漫画は何度も読み返します授業中に声読みさせられるのすごく嫌いでした。上手な人のを聞くのは割と好きな方でしたけど、
声読みって何、みんなであ
の音読声出して読め
って教科書をみんなの前で立って読むやつじゃないですか、はいはい、
うん、だけどその音読が、
はい、
日本人の、
はい、
知識を高めたっていうのもあったよね。
そうなんですね、
だから子供に音読をさせるのはすごくいいんだって、
はい、そうですよね、う
ん、
はい、
本当に、うん、まあそういうことだね、はい、
はい、今は聖書の解説書と仏教の解説書をたまに読んでいます聖書は2000年前のベストセラー本だなと考えながら読むと何かにまにましてしまいます。ヤコブという人物が何回も何人も登場してきます、うん、てんてんてん、
でしょ、
なぜかスーさんを思い浮かべてしまいますスーさん今度持ちネタにどうでしょう
あんまりいい人じゃないですよね、ヤコブって確か。
あ、そう。
確か僕も聖書のやつとか解説書とか読むんですけど、うん、確かヤコブって、あれ僕の記憶が確かなら、なんか、双子のお兄ちゃんいたんですけど、それをなんか喧嘩して、なんか、うん、長男をずり落とすたみたいな、なんか結構、したたかで、うん、なんかずる賢い人みたいなイメージ。
ああ、いいじゃない。
いいじゃないじゃないです
か。てか、俺のイメージとしてはだよ、はい、ヤコブ、いや、その多分本だから、はい、絵は出てこないと思うんだけど、はいはい、
そうですよね、そこを言われると思いましたけど、
ね、うん、ザビエルっぽい感じのね、そういう感じかなとかって思うんだよね。だからそういう、
はい、ザビエルってどんなんだっけ、
カッパみたいな。
いや、ザビエルってどんなんだっけ、
どんなんだ
っけ、やってくれんのかなと思ったんだけど。
こういうことですか、ラジオじゃ伝わんないじゃないですか
前ね、忘年会でやってね、ダダ滑りしたという、うん、 ね、スーさんにね、あの神父さんの格好させてね、なんかね、
懺悔させて、
懺悔させてね、はい、うん、なんだけどね、
まあ、あれはちょっとダメでしたね。
スーさんじゃない人がやればまたね、あれだったんだけど、スーさんっていうのね、
じゃないと、いやでも。見た目はスーさんしかいなかったんですよね。
そうなんだよね。もうだんだん悪口になってくるから先に言ってさ、
リクエストいきますね。リクエストね、はい、
目も見てくれないです
けど、リクエストはクリスティーナ・アギレラでバッド・アイ・アム・ア・グッド・ガールをお願いします。The dress is Chanel, the shoes YSL, the bag is Dior, agent provocateur. My address today, LA by the way, above Sunset Strip, the hills all the way. My rings are by Webster, it makes their heads twirl. They all say, darling, what did you do for those pearls? What? I am a good girl.
はい、クリスティーナ・アギレラでバッド・アイ・アム・ア・グッド・ガール聞いていただいております。
なんか外国人の歌の感じしないかい？それともなんか昔のそのマリリン・モノーが歌ってるような感じの、
ああそうですね、
だなっていう、うん、そうかい、
はい、ポップな感じのや
つ、なんかあれか映画かなんかのあれなのかな。
あーっとごめんなさい、そこは分かってなかったですけど、
ヤコブでも分かんなかった、
あの2000年前の人、
はい
はいというわけで、まだ文章来ております、
メッセージね、
メッセージ来ておりますので
落ち着いて、
はい、読んでいきたいと思います。はい、はい、
ペンネームイニシャル大野さんです。
はい、
皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
高校時代は図書局長だったイニシャル大野です。ぽいですね。先週話題になった僕らシリーズは私も読みましたね。シャーロック・ホームズとか推理小説は好きで読んでいました。 あとは漫画ですが、子供の頃学研の漫画秘密シリーズをひたすら読んでいました。いわゆる〇〇の秘密というものです。宇宙、恐竜、体、昆虫、地球、動物、植物などなど、当時60巻ぐらい出ていたようです。
うん、あれ海星とかもそう、こういうの好きなん
じゃない？こういうの好きですね。ね、本好きですね。はい、同じく学研の漫画電気シリーズでは、キュリー夫人、エジソン、ヘレン・ケラー、ベートーベン、ライト兄弟など全巻制覇した記憶があります。まあ確かに、
さすがね、うん、なんだっけ、なんとか局長
図書局長、
図書局長、
はい、
うん、すごいね、やっぱりね、うん、ただで見れるからね。
いやいや、
まあ学研はなんか取るでしょ、これ。
就職してからは先輩に勧められて劉恵一郎の時代小説を読破しました。漢字の漢と書いて男と読むような熱い男が登場し、何にも縛られず自由を守るというテーマが根底にあり、どれもおすすめですが、花の刑事の原作一無安風流記が読みやすいでしょうか。
うん、みんな知ってんの？ほーとか言ってたから。
あ、はいはいはい、あの花の刑事ってこの原作にした漫画がジャンプでやってて、今は、まあ、うん、パチンコとかでも出てるんですけど、
うん、はい、武将でね、前田慶次郎でしょ、
はい、あ、そうそう、年ですか、
うん、はい、だから劉慶一郎と花の慶次は、劉慶一郎が作ったの？
原作で、うん、あの小説で書いてるんです
よ。なるほどね、
はい、
うんうん、
でそれを漫画にしたっていう形ですね。
んなんかあのさ、
はい、
例えば藤沢秀一とかさ、
はい、
あの短編のさ、
はい、
小説、例えば一冊の単行本に、
ああ、
はい、7つ8つ、うん、はい、ああいうの面白いよね、なんかね。
そうですね、うん、はい、
あとなんかどういうの読んでたい？
私も結構こういうあのキュリー夫人とか読んで
る。キュリー夫人、
キュリー夫人、
そうだね、
ヘレン・ケラーとか、
うん、
はい、
婦人っていう感じだもんね。
笑うと怒られるんで。
ジョイ。
ジョイ。
うん。なんか、いや、違う。
すげえ睨まれました。
富山がさ、この前、そのね、りょうちゃんと富山とさ、上でさ、話しててさ、あいつもさ、なんかラジオちゃんと聞いてんだね、あれね。
すごいちゃんと聞いてますね。
いろんな話ね。いやーって、グッチーさん、グッチーさんのね、あーって、すごく想像つくんだわーとかで、一人で喜んでたぞ、あいつなんかしないけど。
この間来た時もすごいグッチーさんに話しかけて
る、ね、そうごめんね仕事してるよねごめんね
ってグッチーさんグッチーさん
ね
お昼食べに行こういや大丈夫です
一緒に食べようとか言って大丈夫です
ありがとうございます
めっちゃちょっとへこんでたけど、
ね、いやでもお団子美味しかったですよね、
うんうんはい、お団子美味しかったです、うん、本当に、はい、
ありがとうねまた頼むね
え、うん、何ですかお団子でなんか丸かくの僕の顔で丸かくのやめてくださいねラジオで分かんないことやめてくださいね
スーさんどういうの読んでたのさ
僕もでもあのシャーロック・ホームズが推理小説とか読んでましたね、うん、三毛猫ホームズとかそういうの
読んでた、はい、読んでた、
はい、あそう、うん、そういうの読んでましたは
い、ニヤニヤです
そっか、ね、小説って面白いでしょ、
はい、いや面白いです ね、うん、ねはい、はい、
これなんだ俺やっぱりねなんだ落合信彦とかさなんかそういうさ落合信彦ってあの中学生卒業高校卒業してアメリカ単身で渡ってさ、
はい、
そっからなんか いろいろと活躍しててね、うんうん、ロバート・ケネディともお友達になったりとかしてさ、はいうん、その後自分で授業とかやったりして、
はい
それ本とか書いててさ、
はい
うん、要はモサドイスラエルのモサドとかなんかあの辺とかの情報とかなんかやってて、はいうんあまあ、あの石油昔20年ぐらい前にね、はい、20年前かそこまで前じゃないけど一回さスーパードライあのビールのスーパードライアル朝日のね、
はい
うん、それであのいろんなさアメフトの選手とかなんかいろんな著名人出てくるでしょ、はいはいはいはい、そこに落合信彦も出てきた時あって、うん、なんか世界で活躍するみたいな感じのね、うん、なんかそういうのとか見てたね俺ね、うん、あとなんだろうあと浅田二郎とかさ、
うん
うん、なんかちょっとグッと感動面白いけど感動する感じのね、はい、
うん、
うん天切り松なんて結構面白いなとか思ってねうん、うん、まあいいかということでは
い、
はいはいと熱い男を紹介しておきながらリクエストはドリカムの空を読むお願いしますかっこ笑い
が読めるわけない
はい、ドリームズカムトゥルーで空を読む聞いていただいております。
はい、
はい、というわけで
空を読む、
空を読む、うん、はい、あ、まあ、花のケージの多分あの雲の彼方にっていう、うん、そのやつから多分かけてるんだと思うんですけども、うん、
はい、しかも空を読むの読むが本を読むの読むだから、
そうですね、
そういうのもかけてるのかもしれないよ、うん、
はい、
う
ん、で両方かかってる感じですか ね、
なかなかやっぱりなんてっけ図書局長、
図書局長、うん、
そんじゃそこがじゃないよ図書局長は
図書局長、うん、今度お会いしたら図書局長と呼んで、うん、
というわけで、はい、ドリカム、ドリームズカムトゥルーですね、の空を読む聞いていただきました。
はい、
はい、まだ来ておりますので、読んでいきたいと思います。メッセージ、
はい、
はい、イノマティさんから来ております。
はい、
皆さんこんにちは。
こんにちは。
東京でもテレワークということで嫁さんの顔しか見れないのに耐えきれず週に3回は飲みに出ています。
ね、
耐えきれずって、
いや、それ向こうもそう思ってるよね。
そうです、もうなんだろうな、うん、
ね、でもやっぱりもう何年もやっぱりさ一緒にいないからさ、お互いさ、うん、なんかやっぱり慣れるまで、まあ慣れ、もう慣れないか。
いや、しかもこれがまだね、テレワークじゃなかったらまた違うんでしょうけど、うん、まあ、うね、うん、もうずーっと一緒にいるってことだからちょっときついですよね。あの、なんて言うんだろう、好きとか嫌いとかじゃないよ、うん、嫌だとかじゃなくてきついな、
うん、
いや言葉がきついっす。
イノマティさんもこれ聞きながらショック受けてるかもしれないから、
いやいやいや、別にイノマティさんがってことじゃなくて、世間一般的にやっぱこうテレワークが増えると旦那が家にいるのがストレスだっていうのはありますよね。
週3回飲みに行ってる。
続きますね。
はい、
はい、今週のお題は昔読んだ本とのこと、うん、社会人になってからですが司馬遼太郎にハマりました。その中でも坂の上の雲は3度読みました。
うん、
中心となるのは日露戦争の旅順攻略と日本海海戦で、
うん、
当時の日本は貧しい中で外交と戦略でなんとか勝ち勝ちに持っていくことができました。
今ね、あなたね、貧しいって言ってしまうとそこに、あの、関さんそういうのに反応しちゃうから、地平線が眩しいから、貧しい中でね、ボケそうってるもん、ヤコブ。
これ、もう編集できないじゃないですか、これ。
ね。
続きます、
はいはいはい。
歴史小説ですから、割り引いて考える必要がありますが、今の政治家に当時の覚悟と決断力はあるのでしょうか？
ないね。
くしくも相手はロシアです。
うん、
時間は流れ、大東亜戦争、太平洋戦争はアメリカが押し付けた呼び方です。
そういうことです、
はい、の本当の最後になって不可侵条約を破棄して満州に攻め込み、満州引き上げ者に悲劇をもたらしました、
うん、
また約60万人の日本軍将兵をシベリアに抑留し、満足な食事を与えず極寒の中、重労働させて6万人を死なせました、うん、当時はソ連でスターリンが指導者でしたが、今のプーチンにつながるものがあるのでしょうか。あれ、トップギアではないですよ。
ねえ、いや、俺もね、はい、坂の上の雲はね、結構見返してね、やはりそう、両陣、要は、日露戦争でさ、はい、バルチック艦隊っていうのがさ、
はい、
世界最強のさ、うん、ロシアの艦隊が、うん、ずっと、その、なんだ、スウェーデン、上の方からスウェーデンから取って、アフリカの方からぐっとね、何ヶ月間かかけてくる間に、旅順港っていうね、そこを落とさないと、そこにも、旅順の中にも、艦隊がいるのと、ロシアの。それと合流されたら、日本は、もう敗戦、ほぼ間違いなしだから、うんうん、先にこの旅順港にいるロシアの艦隊を叩こうとしたのさ。だから、陸軍はそのまま上の方に、ロシアのなんていうかな、満州の上の方に攻めていったんだけど、はい、この旅順を落とすためにちょっと第四軍っていう乃木マレスケっていうね、将軍のね、の部隊が、ここもはね、すごく戦死者が出てね、
はい、
やはりなかなか要塞だから、すごくね、もうコンクリートでもう厚くして要塞化してたから、うん、そこに日本軍が第1次第2次第3次第4次くらいまで もう総攻撃とか、うん、なんかいろんな闇に紛れてとかね、あの突撃部隊を観光したんだけど、なかなかやはりね、機関銃でもバッタバッタ撃たれてね、うん、ダメだったのさ、うん、だから旭川の第7師団も行ってて、かなり亡くなって、もう最強強い師団なんだわ、旭川の第7師団っていうのは、うん、その人たちもね、一旦行って、もう結構亡くなってる方がいるんだよね、うん、でそれで児玉源太郎っていうね方が、参謀司令官かな、参謀次長か、うん、なんか来て、大砲を、うん、もっと近づけろって言って近づけてって、そこでバクバク撃って、うん、少しずつその何ちゅうかな、基地を、ロシアの基地を、うん、もう多大な甚大なる犠牲を払って取って、その丘の上に陣取って、そこから大砲でバンバン今度、うん、旅順港にあるロシアの艦隊を沈めたのさ。それでそこの旅順港のこのロシア軍は降伏して、あとはもう陸軍が行くのと、あと日本海海戦はあれだね、秋山実行っていう NHK では元もっくんがそれを役をやったんだけど、作戦を立てたね、うん、愛媛のね、お兄さんはね、秋山義振って言ってね、ロシアの最強と言われたコサック旅団をねやっつけたというね、うん、これまたすごい、兄弟揃ってすごいんだけど、うん、日本海海戦で、これがね、東郷平八郎連合艦隊長官がね、ほぼほぼ91ぐらい、もうどっから来るか、対馬から来るのか、もしくは津軽海峡、太平洋から来て津軽海峡を渡っていくのか、宗谷岬を行くのか、どこから来るのかが、やっぱり情報を、たくさん情報を得てね、その時イギリスとは日英同盟やってたから、うん、イギリスとも情報とか、もらったりとかして、してほぼほぼ対馬から来る、対馬海峡を取ってくるだろうと、したらやっぱりそこを取ってきたんだわ、うん、で向こうは結構ほら、もう何ヶ月もかけてさ、来てさ、補給もなかなかね、みんなロシアの邪魔して、補給とかね、なくてね、それでもやっぱり、なんとかやっぱり日本に打ち勝とうと思って、奴らも来たのさ、そこで日本のね、艦隊と艦隊同士の戦いで、Z なんとかっていう、なんか、その、ものすごい作戦立てて、したらそこでね、艦隊同士の砲撃になったんだけど、やっぱり練度が違うから、日本の。していろんな火薬の、下関火薬っていうね、普通バーンと行って爆発させるだけじゃなくて、向こうの甲板に行って、そこで火をバーってなんか火事にさせるっていうね、うん、そういうのをねやっつけてね、考えてやってね、したらもうね、その世界最強のバルチック艦隊をね、日本海海戦で日本 の, 連合艦隊がもうほぼほぼ 9-1 ぐらいの割合で勝利したのさ。そこでもうほぼほぼもうね、もう世界が驚愕したのさ。もう絶対負けると思ってたから、日本が。でもロシア対日本で戦争する自体がもう、
まあそうですね、
うん、今のロシア対ウクライナみたいなもんだから、
同じ感じですよね、
うん、そこでやっつけて、でそれから日本の陸軍も勝って、まあすごくもう犠牲者を払ったんだけど、ね、その間にいろんなやっぱりさ、アメリカに仲裁に入ってもらうために外交交渉したり、明石元次郎っていう人がもう実はロシアの方で広報閣覧で、その、なんだ、革命反乱の人たちにたくさんお金を渡して、なんか、要は革命が起きたのさ。それがロシア革命さ、1910
年、はい。それでソ連になる。
そう、うん。そういうところをね、うまくやってたんだよね。だから、その、猪俣さんが言うように、あの時だってもう、日本、存亡をかかるあれだから、うん、うん、だからね、一生懸命やってたんだわ。いろんなこと。だからそういうね、今の政治家もそうだし、官僚も覚悟と決断力がないだろうね。うん、なんだかね、岸田さんとか見せたらそうだもんな。
そうですね。
うん。本当だよ。だからまあ、ロシアもね、どうもならないもんね。満州とか、カラフトに攻め込んだ時もさ、不女子だからね、ほとんど老人とか不女子しかほとんどいないところを攻めてきて、そこで略奪とか、
はい、
ね、女性だったらね、やっぱり凌辱されたりとかしてね、うん、命からがら逃げてきて、どこだあれ、福岡かどっかではやはりね、要はお医者さんたちとかがいて、うん、要は堕胎するための、それがあったのさ。 要はそこでほらねたくさんこのレイプとかされてきたから、うん、だからね奴らはね その時って大体読み書きできないやつとか道徳心のないやつとかやっぱり囚人とかがあの大体シベリアとかこっち側に送られるのって大体その悪い奴らとか革命分子とかの、はい、政府に反対する奴らだからそういうちょっとね悪い奴ばっかりがいたからそういう奴らが兵隊として来てるから、うん、だからそういうねまともな奴ってほとんどいなかったんだわ、うん、でこの日本人をさなんだ働かせるために行ってさ
そうですね、たくさんな、うん、翌流ですね、
はい、最後に帰ってきたのが20年に終戦してるでしょ、
はい、
最後に帰ってきたのが昭和32年ぐらいだから12年間戦争終わってから12年間もそれでもさ、はい、なあ本当にねでまたロシアでしょ
そうですね、う
ん、ねえやつらはどうもならないねうん、実はチャイナもチャイナとこれロシアがねに世界をダメにするね
うん、
今のうちやっぱりみんな叩かなきゃダメだわこれ第三次世界大戦どころじゃないよ、うん、本当にちょっと熱くなったね、うん、
というわけで、うんはい、あリクエスト来ておりますねリクエストいきますねリクエストはジョン・レノンのイマジンをお願いします投稿したのは28日ですが放送日にはウクライナの事態が好転しているのを願って、
うんImagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people.Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday.
はい、ね、ジョン・レノン、イマジン聞いていただいております。
いや、好転するどころか、ちょっとなかなか、ちょっとロシアね、保育園とか、なんか普通の一般のところにもどんどんミサイルとかぶち込んでてさ、
そうですね、もう
原発にも火災を起こしてやってるでしょ。
そうですね、はい。
ね、ただ一つね、俺、一つ良かったのは、良かったっていうか、あれだったのは、ほら、この前のあれでさ、
はい、
島に守ってる人全滅させたでしょ、
はいはい、
生き残ってたんだわ。まあ、捕虜になっちゃったけど、弾、ね、はいうん、なくなってね、
はい
うん、だけど、まあ、一応生き残っ、まあ、捕虜になったけど生き残っててよかったの、全滅だったら、もう本当なんかもう切ないよね、もう、いや、早く終わんねえかな、このバカロシア、
そうですね、
ね、うん、だから多分、こうやってみんな経済的にも苦しくなって、
はい、
あのスポーツ界でももうどんどんつまはじきにされてるでしょ、
はい
ね、今回、パラリンピックも急遽ロシアの選手は、は
いうん、出場できなくなりました
。だから内側からさ、ロシア国内でなんかあれだね、あのいろいろとデモとかたくさん、うん、もうなんかクーデター起きれば一番いいんだよね。
本当は一番それ
がいいですね。プーチン殺されればいいんだよね。
はい。
うん、
いや本当にさ、本当懸賞金なんかやってましたよね。
1億なのね、あれな、あの亡命した人間な。
はい、アメリカ。
まあ生死は問わないってね。
はい。
うん。それだったらね、だからね、ちょっと誰かやってほしいな、プーチン。
うんうん、というわけで、あ、まあ今週 の、昭和平成の忘れ物、うん、昔読んだ本ということでやってきましたけど、
ね、昔本だよ
本だよ
読んだ本です。はい、
はい、ヤコブです。
来週の昭和平成の忘れ物は卒業ということで、
卒業、
はい、
そうだね、
はい、今やりましたけれども、うん、皆さん小中高あると思うんで、いろいろあると思う、うん、あると思いますので、なんか随分掴むな
ヤコブ。うん、いやー本当にそのおでこ引っ張ってきた。
ちょっと待ってください、関係ないですよ。
そうかい。
今日もいい感じで、
何がいい感じ。、はい、というわけで、卒業ということで、はい、皆様からのリクエストメッセージをお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ではここでですね、ゲストの方お呼びしまして、新たなるチャレンジということでちょっと発表していただこうと思いまして呼んでおります。トリティング店長中川さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。トリティングの中川です。お久しぶりです。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まあ、先週先々週と新たなるチャレンジということで丸川加藤商店やってることをちょっと紹介してきたんですけれども、
はい、
今回も新商品ということで、
そうです、
中川さんの方からのチャレンジということで、はい、まあ、トリティングというかですね。
でも一番最初の第一投目はやっぱ社長から鉄皿をプレゼントというか提案していただいて、でまあそこから始まったチャレンジですね。
ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、今、はい、何の話をしてるのかな。なんか、
そうなんですよ。まだ、実は商品
が。いや、いいんだけども、はい、なんか全部自分の手柄のように今持ってこうとしてない。大丈夫。
大丈夫です、大丈夫です。
大丈夫。
大丈夫です。
本当に
怪しかったですね、今。
危なかった
怪しかったです。はい、
最初だけ俺がなんかやったみた
い。違う違う違う。
でもちょっと待ってください。あとは全部。鉄皿って何なんですか？
まあ、鉄板の、こう、薄い、こう、円形の、こう、お皿のような鉄板ですね。
うん、鍋でもなく、はい、すき焼き鍋でもなく、はい、その中間ぐらいな感じのね。
そうですね。
ちょうど深さがどのぐらいなの？
うわ、2-3センチぐらいですかね。
うん、ぐらいしかないんだよね。
なるほど。
俺今日ね、いや今日のトップギアにそれやってるから。
ああ、ありがとうございます。
多分画像載せてるから。
はい、
でも画像載せてもわかんないな、あれ真上からの写真とかだし。
円ですよね。
うん。そうなんだよね。
はい。
うん。
なるほど。だからその鍋を使って、
はい、
なんか新商
品、要は煮焼きだよね。
そうです、はい、
煮焼き、
はい、
鉄なのさ、鉄だから熱伝導率がいいんだよな。
そうです。あと肉焼いても美味しいですし、
うん、
なんかいいんですよ。洗っても綺麗ですし、
うん、はい、あ、多分そうなんだ、ソーセージ、
はいはい、
シャウエッセン焼いても普通に美味しい。
贅沢なシャウエッセンだな。
鉄皿があるんですね。
そう、
はい、
それを、
はい、
もうあれだね、半永久的なものだよね、鉄だからね。
そうですね。
割れないしね。
はい。
うん。
逆になんか、使えば使うほどみたいなぐらいの感じなんですか？
でも鉄で焼いたりとか煮たりすると、はい、鉄分も出るので、
はい、
まあその分、体にもいいですよね、本当に。
すごい。
やっぱりさっきも言ったけどね、2センチぐらいの深さがそんなにないから、なかなか難しいんだよね。
は
い、
う
ん、しゃぶしゃぶするにもちょっとなんか、
はい、
深さが足りない、
ちょっと足りないような感じもするんだけども、はい、やはりちょっと何かね、今食材ね、はい、うん、何を今やってんだったっけ。
今まず牡蠣ですね。
牡蠣だ、
牡蠣、
あ、でももともと牡蠣トリティングで扱ってますものね。
まあそうですね、ガンガン焼きでやってきてたので、
はい、
でもやっぱそれを今回はその、まあ、剥いた状態でからいく感じですね。やっぱその厚みがないので、
はい、
でそこをその特性を生かして、これはもう途中から、まあ、社長に、まあ、ご意見いただいていろいろ変えたんですけど、
もう一回そこはちゃんと強調してほしいな。
、はい、最初にその
最初どういう風にやったっけ。
一番最初はですね、全部一緒にして煮た感じから
始まって るんです
よ。味噌
でね、はい、やってた。味噌味にしてたのさ、
はい、
まあ、土手焼き、カッキの土手焼きみたいな。
そうです、
なるほど。
もうぽいの、
はい、味付けもそっちに寄せていた感じですね。
でもカッキに負けちゃうんだよな。カッキが勝つんだよ、やっぱりな。は
い、でなんかこうやっぱ一体にもならないですし、こうやっぱりそのスープを入れないでやっていたので、うん、なんかこう思ったところに行かなくて、うん、行かない中でなんとかそこでまとめようとしてたところをまた変えたような感じでしたね。
牡蠣、うん、自体は美味しいんだけど、うん、美味しい、はい、いや、はい、そのね、味噌の味付けも美味しいんだわ、
はい、
絡まないんだよね、
はい、
へえ。
もしただの牡蠣の蒸し焼きだったら、わざわざその鉄皿を使ってやんなくても、うん、ガンガン焼きでいいんだよね、
は
い、
ああそうですよね。
ああ、まあそうですよ、うん、
なんか贅沢いいな。牡蠣だけど牡蠣の風味を消したいってわけわかんない。
はい、はい、そうですね、
うん、
はい、
そうなんだ。
あ、そうそうそう、だからね、
はい、
いい味にしたくてな、試行錯誤を繰り返してな、
そうですね、はい、
もう俺多分ね、今年1年分の牡蠣は食べたね、は
い、いや、ありがとうございます。
まだ3月ですけど、
うん、はい、もう
まだ3月、
鈴さんが杏仁豆腐で言ってた時に、昨日昨日とついか、はい、ちょっと話ちょっとねずれんだけど、はい、杏仁豆腐の試食会やってたのさ、
はいはい、
したら鈴さんがさ、なんか、いや僕はもう杏仁豆腐を食べ過ぎて、なんだっけ鈴さん、
杏仁豆腐食べ過ぎてちょっとやんな
ってやんなって、なんか見るのもなんか取ったら凝ったなとか言ってて、
腹立ちますね。
事務所来たっけ、
はい、
杏仁豆腐2個持ってたから食うんじゃねえかやっぱりと思って、
いやー
っ
やっぱりあれですね、
分類はね、
穴乗れない、
もう本当にもうもうこんな感じだね。まあそんな感じだからな、
はい、その鉄皿を使った新商品がチャレンジということ
ですか。そうです、はい、
はい、
で今回その、まあ、形になった第一号というか、
はい、
はい、が、うん、その牡蠣を使った、あ、もう言っちゃっていいですか。
いいよいいよ、
はい、あっけし牡蠣とピップネギの
名前決まったか。
はい、決めました。で、
よかったよかった。は
い、名前はまだ決まってなかったですね。あ、これ
いいよ。
本舗初公開。
初本。
はい。あっけしかきとピップネギの辛味噌パイタン鍋にしました。
うん、ああ、そっか。
はい。で、あの、鉄皿という名前を、今回入れようかと思ったんですけど、うん、その、正式にその鉄皿シリーズがラインナップされた時に、またちょっと変更かもしれないですけど、今回はちょっとこの名前で。うん、行かせてもらおうと思いました、はい、あの味付けが伝わりやすい方がいいかなと。
まあね、はい、何なのかが分かりやすいよ、
まあ、は
い、
そうですね、
鉄皿って言われても分かんないでしょ、
はい、そうですね、
ねえ、
はい、
でも
見たら一発、あ、鉄皿ですねっていう話なんです。
そうだね、
はい、
やっぱり、うん、見るまでは分かんないんだったらその名前を付けなかったという、
まあ、そ
う
ですね、そんな感じだね、
はいは
い、いやいやいやいや、だからね、ちょっと味の特徴とか言って、
は
い、
でこれはやっぱりその作る段階もちょっといろいろあってですね、
はい、
でその最初にその鉄皿なので、その煎る、焼くっていうのを今回ちょっとあえて入れてるんですよね。でまずその味噌と牡蠣を、はい、その辛味噌と混ぜたその牡蠣辛味噌を鉄皿で焼きます。
自分で
というか、まあ、一番最初は昨日ちょっと何だかと思ってちょっと練習したんですけど、うん、一番最初はスタッフがやってあげた方がいいと思ってます
、はいはい、テーブルでやってくる、
はいはい、
ナースだしな、
そう
関係ないか、
関係ないね、
はい、富山じゃないんだから、ね、富山、なんかナースって聞いて、はい、何っつって、なんかお前は何なのよ、どこで反応するのよ、
何やってんですか富山さん。
でそうだな、最初に従業員にな、
はい、
やってもらった
の、はいはい、でそのいることによって、まあ、1分ぐらいですね、うん、だいたいバッといって、まあ、味噌をなじませるというか、味噌と牡蠣がそこでもう一回なじむんですよね。
なるほど、
はい、
気をつけなきゃいけない、奈良川は大丈夫だと思うんだけど、
はいはい、
しゃらく話しすぎて
そうですね、
なんかずっと話しすぎて、
はいはい、
結局最後は自分もそこで食べてるという、なんかそういう裏技になってるかもしれないからね、
はい、今回大丈夫、牡蠣が、うん、しゃらくは、
しゃらくだ、牡蠣ダメなんだ、
はい、
はい、うん、そういうこと
です、はい、でも売るのは強引で行くんですよね、うん、すごいですよ、
まあね、九州の女だからね、
はい、うん、でそこに行った牡蠣の味噌がわっと馴染んできたときに、
うん、
はい、パイタンスープを、鶏天狗だったパイタンスープをこう注ぐんですけど、はい、
うん、
そのパイタンスープが今までと違って、うん、今回100% 手羽から取ってるのと、うん、プラスこれチーフにちょっと手伝ってもらって、
はい、
漢方を効かせたものを練り込んでるというか一緒に合わせた漢方パイタンなんですよ。
へ
え、
それがこう溶け合っていくのがいいんですよね。
略してって言おうと思ったんだけど略してって、うん、漢方パイタンを略していいよね。
いやいやいや、
略さなくていいね。
危なかったですよ、うん、はい、ね、余計なこと言うところでした、
うん、いいよ、
はい、でそれがこう溶けて、最初は赤い味噌なんですよ、
うん、
辛味噌なんで赤い味噌にパイタンがいって、うん、今度茶けてくるんですよね、
うん、
で茶色になったものが今度こうグーッと詰まっていって、うん、こう僕目安でしかちょっとまだ言えないんですけど、はい、大体2センチぐらいその鉄皿の縁にこうスープがわーっと張ってあるんですよ、
はい、
そっから2センチぐらいに詰まってきた時がだんだんこう食べ頃になってくるんですよね。
ちゃんと蒸気がなんか用意されてるのかな。
それがちょっと鉄なのでこう削ってマークにもつけた
方がいいんじゃないかな。
イメージとしては大体僕2センチって1円玉だったんですよ、
うん、
だから親指の爪ぐらいの、
あ、なるほど、
つけたら
イメージ
つけない
ですけど、ね、まあ、目安としてですね、
みんな同じなのかな、
詰まってくると、
うん、
はい、大体たこう食べ頃になってくる、牡蠣の匂いというかこう生臭さがなくなったこうプリッとしたいいぐらいの、
う
食べ時ですね。
牡蠣、まあ、生臭いというか磯臭さな。
磯臭さですね。はい。
それが牡蠣のいいとこともあるんだけど、
は
い、い
やそうなんですよ。生で食べたい人はそれが好きなんですよね、うん、やっぱり。
だからそれは別にガンガン焼きで食べてもらえればいいし、はい、今回は
そういう、
ね、漢方の、ね、パイタンと漢方のやつでね、はい、うん、してそれでちょっとピリ辛と、
ね、そうです、うん、で味噌で揉む時にも刻んだネギを入れてるんですよね、はい、で、うんうんうん、バッて煮詰まる手 前にピップネギをこうちょっとふんだんに入れるような感じになってくるので、本当に牡蠣とネギを美味しく食べる鍋です、
ね、なるほど、
薬味効いててね、
はい、そうです、
ここまで来るのに1月下旬ぐらいから中旬ぐらいからやってて、
はい、1ヶ月ちょっと
1ヶ月半、はい、ねえ1ヶ月1月の中旬ぐらいからやってるからさ、はい、うん、してそれまでやって、
はい、
今月いっぱいです。それは今月いっぱいの料理というね。
そうなんです
か。牡蠣の時期があれだから でもあれですよね、今年だけじゃなくいけるかもしれないっていうことですよね。
ちょっと様子見だよね、
はい、そうですね、
それはな、
はい、
とりあえず来週からやる
スタートできます。
月曜日からってことですね、
はい、月曜日から
3月7
日
7日、はい、
だから、まあ、食べてみたけどやっぱりね、はい、まずね、はい、地味な要は体にいい匂い、はい、香りがして、
あ、
しけそれして牡蠣でしょ、栄養満点でしょ、はい、それをね、ちょっとスープも美味しいんだけどね、はい、うん、であと締めがラーメンかい、
はい、
どうしたら
ニヤニヤニヤニヤしてますけど、
昨日もうこれもう何だかばっかりの話になっちゃうんですけど、うん、いやこれは美味しいと、
うん、
でこう詰まっていく中で、うん、そのまだちょっと食べ終わる前にちょっと入れたんですよ、牡蠣がまだ残ってるぐらい、ネギ、はいはい、がある段階でやって、うん、じゃあこうあえ麺みたいなこういい感じで麺にこう絡むんですよ、スープが。
ああ、はいはい、はい、ちょっととろみっていうか、
そうなんです、そうなんです、はい、
だ
から普通のサラサラしたラーメンとはちょっと違う感じですね、はい、
そうそう、薬味のあれと、はい、漢方のあれで、
はい、して あと、パイタンもあるのかなと思って、
そうだね、はい、いいと思うよね、はい、それをかきラーメンだ、
かきラーメンですね、で、うん、もし辛みが苦手だという方がいたら、集まってくると、辛さが増してくるんですよ、はい、パイタンだけちょっと足せば、
あ
またちょっとこう丸くなってくる感じがしますね。
どうだ瀬口さん、美味しそうでしょ。
食べたいです。
だけどね、はい、残念なことに結構ニンニク効いてんだよね。
そうですね。そうですね。はい。
諦めます。
ニンニクかき、パイタン味。
あ、でも美味しい。
でもすごい体に良さそうですよね。うん、
でもそんなね臭くないニンニクのあれだからさ、はい、うん、無臭ニンニク。は使ってないんだけど。
ですよね。そんなもん使うのかと思って。もう
今一回心臓止まりましたね。
使ってないんだけども、はい、それに近い、もう、それをニンニクを消すぐらいな香りがね。
はい。
それ気にならないしね。でもすごくね、体も温まるしさ。
うん。
うん。スタミナ抜群だね。トリテングらしい。
そう、これは本当にもう、仕込みさえバッチリやっとけば、うん、提供に時間がかからない、ね、鍋なんですよ。盛り込まなくていいので、そういう意味では、
うん
うん、急に来たお客さんにもすぐ対応できるんです
よ。なるほど。
はい。
鉄皿足りなくなっちゃうんじゃないか。
社長、で僕いろいろ考えまして、うん、単品とあとセットと用意しようと思ってるんですけど、うん、今回ばかりは1名対応をちょっと、うん、本当にお断りしなければ
やめてね、
いけないんですよ。
鉄皿が足りない、
はい、ただもうそれも丸からしくないので、うん、遅い時間には交渉してくださいと。
あ、そう、
はい、行けるときは行くんですけど、大前提ではちょっと行けない。
それはなんで鉄皿が足りないから、
足りなくなった時に。
いや、それ待っててもらえばいいでしょ。あちらのお客さんが終わったらっていう、もう指さして、あなたはあちらのお客さん、ずっとそうやって言ってたらさ、ずーっと見られてて、
怖いですね。
まだかまだかっていう感じで、うん、それでおかわりしようものなら、えっていう、うんとか言って、うん。
それあれですよ、ね、ラーメン屋さんで後ろに並ばれてるようなプレッシャーですよね。
うんとかなんか、うんとか、うん。うんっていう。もしくは一人でも、はい、もし食べたか隣のお客さんに言って、
う
ん、一緒に食べませんかって、はいはい、そこからね、声が芽生える時もある。
そうですね。
ね。
あら、いいじゃないですか、これ。
いいんじゃないか。はい、だからわざとにちゃんと男、はい、女、男、女って座らせて。
わかりました。はい。
でも残念なことに、はい、たまにはな、スーさんの隣で、ここしかいてないんですって、スーさんの隣でさ、二人でさ、はい、
そうですね。
つつくなんてさ、セクちゃん絶対嫌だろ。
はい。
即答。
いや、スーさんどんまい。大丈夫。
いや、だけど、うん、ちょっと期待できるね。それからの、はい、今後は、鉄皿料理として、はい、なんか今いろいろと試行錯誤して何だっけ。
そうですね、今はまずラムと味付きジンギスカン、あと味噌ホルモン、 あとシャブ系のあの豚のシャブをちょっと、はい、
シャブ系、シャブ系、
そうですね、なんかちょっと変な言い方になってすみません、はい、
関口さんの好きなシャブ系です、はい、
何言ったんですか、
OK ですね、う
ん、
だから本当はね味噌ホルモンの方でね、はい、やる気したんだけども、はい、なかなかやっぱりその炭で焼くのと、うん、あれ煮るとね、うん、ちょっと匂いが、
そうですね、昨日すごい匂いしてました、
うん、そうでしょ、だからあれじゃダメなのさ、
はい、
あれからねちょっとやって、まあ、その次でなんとかなるんじゃないかなっていうこと、
また第2弾があるとかですね、鉄皿、
そうですね、そうだから鳥天狗の中の鉄皿屋っていう、はい、あれをチーム鉄皿屋、
は
い、ちょっとね、
そうですね、う
ん、なんかそうユニットを、
はい、
今よりもうすごいもうドヤ顔もうお前すごいやったぞ今って降りてきたぞっていう感じだったな、はい、ユニットをね、
は
い、
ユニット、うん、
チーム鉄皿屋、
はい、うん、
なるほど、
ね、そうですね、いいですね、ハイブリッドならぬユニット、
ね、だから鉄皿のメニューは別テントあってね、はい、ラムがね味付きジンギスカンも美味しかったけど、はい、普通のジンギスカンだけどやっぱり鉄でやるとはまた違うね、
美味しいですよね、
煮込まれてね、
はいはい、
うん、したあと、うん、生ラムね、
はい。生ラムですね。
なんだっけ、ハツとかレバーとか。
ハツとレバーと、あとタンですね。
タンね。
はい。
それも一緒に、あれ、それは塩コショウだもんね。
塩コショウだけです。
あ、塩コショウで焼くだけです。煮るとかじゃなくて焼くだけ。
焼きます。
あ、焼く、
はい、
鉄が熱いから、鉄は熱いうちに叩くんだわ。まあいいや。鉄は熱いから、はいはい、そんな焦げないんで変にね。
そうですね。うん、
へ
ー、そうなんですよ。で、油を引かなくてもいけるので、
そうなん
です、そういう意味ではヘルシーですよね。
うん、
あ、へ
ぇー。中川くん最初なんかわけわかんない。いつもサラダ油、なんかサラダ油の匂いがなんか臭くてさ、はい、中川こんな引かなくていいぞって言って、うん、じゃあ全然なんともないもんね。
全然大丈夫です、
うん、はい。あ、そうなんですか。
そう。じゃあそれはもうジンギスカンは、あと味付けジンギスカンの味と肉の切り方を
考え
ね、あれやればいいんだよね。
はい。
して、鶏もそうでしょ、鶏。
そうです、鶏ですね。うん、
鶏も今ね、
はい、
せっかくだから、
はい、
ちょっと歯ごたえのある感じの
鶏、うん、親鶏の方ですね、
親鶏の方でやって、はい、やるな、
はい、
それも胸もも、
胸ももあと
レバーとハツ、セセリとか
いろいろ入って、はい、
ちょっともつ、鶏もつ系の、うん、
それは煮焼き、
両方、
まあ、まだ
それはあの
これから
2パターンちょっと新しく課題が出たので、はい、ちょっとやり直してですね、
ちょっとオリーブオイル系とかもちょっといろいろ考えてね、はい、塩コショウの
鳥天狗でオリーブオイルですか、
もうモコミチみたいに高いとこからブーッとやります
よ、モコっちゃってくれお前も髪型もモコモコしてるからお前モコっちゃってくれ、
じゃあいきます、
で豚はね、
はい、
豚はスーさんじゃなくて豚は、は
い、
豚は
しゃぶ、ね、
まあ、しゃぶみたいな感じじゃなくて、まあ、その出汁を張って最初に瀬口もういいってもう沖は死んだんですね、はい、出汁張って、
はい、
なんだっけ、白菜、
はい、
芯とか、
はい、
を周りにやって、
あ、いいですね、
して中にキャベツ線、
はい、
をその周りに白菜でね丸く器、は
い、縁取るみたいな感じ
で、
土手
で、はい、うん、して中にキャベツやって、はい、豚
あれ、はい、ロースとバラですね、
ロースとバラかい、
はい、
してそれしゃぶしゃぶしながらキャベツ線とかくるみながら、
はい、
食べる感じかね、
そうですね、
あと白菜も少しずつ崩していってね、
はいはいはい、
うん、これなかなかこれもうまかったりして、
はい、進みます、野菜が進みますね、
そうね、これひょっとしてそのうちどっかで、
はい、
豚も、
はい、
なんかちょっと違う黒豚とかね、
あ、
やってもいいのかな、
そうですね、
うん、昔っつってもそんな昔じゃねえ、去年か、翔子から黒豚のね、
はい、
あれもらったんだわ、
餃子、
鹿児島のね、しゃぶ
しゃぶ、
あそこ黒豚美味しいんだわ、
はい、
はい、鹿児島、うん、
とんかつも美味しいし、
はい、
しゃぶしゃぶやった時に、あれはだしかなんかで、かつおだしかなんか、昆布だしとかつおだしでやったね、そこでくぐらして、してまた柑橘系のポン酢で、
はいはい、
ポン酢したら柑橘系だけどよ、それつけて食べてね、うん、美味しかったなと思ってね、うん、まあいろいろとそこを考えて、鉄皿屋だから、
はい、
あ、すごいですね、
うん、新しいユニットだから、
はい、
でも今後、鉄皿の商品がいろいろ出てくる可能性があると、
うん、そうですね、はい、
そっから火がつけば、
はい、
火がついていい感じになるんであれば、
はい、
あっち半分な、
そうですね、
鉄皿屋として一本立ちさせようかなと、
ユニットが独立する
んで、一本立ち、うん、 泣きながら、うん、お互い嬉し泣きしながら、うん、でも働いてる人間は一緒だぞと。
なるほど、
まあ、ちょっと楽しみですね、うん、これから、ね、
そこで、うん、さっき牡蠣はラーメンだけど、はい、その他はいろいろとまた、
そうですね、
締め
を商品によって
おじやですね。
これか。
おじや、うん、はい。
おじやとか、
はい、あとそのうどんだったりとか、
うどんとか、はい、あとおといねっぷのあの黒いそばとか、
そう。
だす、はい、鶏んときはそばかうどんでもいい感じだよね。
そうですね。
鶏そばいいですね。
ね、
うん、なるほど。うん、鉄皿チャレンジ、はい、いろいろ続くということで、
はい、
まずは第1弾が3月7日月曜日、
はい、
あ、もう一度商品名と紹介してもらっていいですか、
はい、あっけきし、あっけしかきとピップネギ辛味噌パイタン鍋です、
はいはい、で
よく噛みますね、はいはい、2回目ですよ、
あのさっきもあっけしで噛みましたね、
あっけしでね、
あっけしの皆さんすいません、
本当にね、
はい、おいくらになりますかね、
ですね、単品で1人前1500円で、はい、今考えております、
はいはい、
してあれなんでしょう、なんだっけ、
追加、はい、
もあるんでしょ、
そうですね、う
ん、
でこれはもう牡蠣も一粒単位になってくると思うので、
一粒だけ追加する人もいるのかしたら、まあ、お前一粒ちょうだいって一粒
はないと思うんですけど、まあ一粒換算で言ったら150円とかかなとは、
うん、そっか
思いますね、はい、
まあ、だいぶ安い、
うん、まあね、
もともとで8粒入ってるので、
うん、
はい、
はい、当たりないいや私はいっぱい食べたい牡蠣、
うん、まあそれにね、
何人前
ネギも入ってるしね、
はい、
うん、
なるほど、うん、ぜひとも皆さん楽しみにしていただければ、3月7日から
ですね、いつまで、
まあ、とりあえず当面は今月
いっぱい
で、
なるほど、
はいはい、
ということはもしその次の今開発してる商品あるじゃないですか、はい、あのラムとかなんとかができても牡蠣、はい、が終わるまでは牡蠣でいく、
いや別ですね、
2本3本出てくる可能性もある、
決まれば、
あ、なるほど、
お、今後の展開が楽しみですね、う
ん、でも多分ひょっとして夏ぐらいに牡蠣出てくるかもしれないね、一回ちゃうの、違うか、牡蠣じゃなくてホタテもあるかなとかって思って、
春ですね、ホタテは春がいいですね、
うん、ね、
はい、
ホタテ味、
うん、はい、
ありますね、そうなると、
まあそうですね、ホタテだとまたちょっと食べ方が違うと、牡蠣って何個も食べるじゃないですか、
はい、
ホタテってやっぱ言っても2粒ぐらいなので、またちょっといろいろ考えなきゃなとは思ってるんですよね、
あ、なるほど、
はい、だからその2粒、
うん、そうだな、ホタテはぐいぐいいけないよな、
そうです、だからそれをこうどう美味しく食べていくかっていうところをやっぱり、
貝柱みたいなやつだったら食べれるけど
な、酒とかだったらですね、
あ、そうだな、違いみたいなやつはどう、
ありですよね、
うん、はい、違いのね、はい、あれ違いって何、あれも一応ホタテの
ホタテです、
はい、違いだったら結構いけんじゃないか、
あ、いけますね、
うんうん、
なんかいろいろ考えられる、ね、なんか夢膨らむ感じの、はい、
そうだから鉄皿料理だから、
はい、ユニット
鉄皿屋、はい、
でこれ僕思ったんですけど、鉄皿あの、うん、サイズ感はあれ店内でやる大きさじゃないですか、うんうん、あれがもし大きくなった時に外でも行きますよね、
昨日ね、はい、ショコ来ててね、はい、あのショコのところのお客さんが、
はい、
これ作るかい、あのもしあれだったらね、もう少し大きなやつもあれだよって言って、うん、なんかそうやって翔子が昨日そうやって言われたんですけど、はい、和田さんからって言って、
鉄皿そのもの、
鉄皿を、それをちょっと、まあ和田さんも顔広いから、そのお客さんもね、はい、それだったらあれかな、もし大きなやつだったら、
はい、
うん、翔子のとこも多分そうやってやったら、うん、ユニット新しい、
そうですね、
おごじょ、おごじょないの、
はい、
新しいユニット、鉄皿屋、
はい、
今の大きさって何人前でいける大きさなんですか、
今考えてるのがマックスで4人になると思うんですよ、
あ、
マックスで4人で食材を足しながら食べていくような感じにな
るん
です
よ、
だから鍋って一発でしょ、
はい、はい、
今回は違うんだよね、そういうチビチビチビチビいけるような商品にしたいのさ、
なるほど、
酒のつまみじゃない、当てじゃないけど、
はい、なるほど、
なるほど、
なんかちょっと面白いですね、はい、というわけで、まあ、もう3月7日、
はい、
からスタートということで、皆様ぜひとも、まあ、今月いっぱい、
スーさん、これはホームページに写真かなんか載るのか、
載せます、はい、もちろん、
今日も載ってるのかな、
載ってますね、載せないとダメなんで、はい、はい、
あ、じゃあそれを見てね、
そうですね、
はい、
はい、
ぜひ、
送ったし、俺ね、
はい、見ました、はい。でそれ見ていただければ、うん、
もしあなたはね、今日の俺トップギアにもそれ写真載っけてるからさ、
はい、
うん、
はい、
というわけで、ぜひとも楽しみにしていただければなと思います、
はい、
はいはい、
よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、うん、ありがとうございました、
はい、いや、こちらこそありがとうございました、
ではここから社長にお話ししていただきたいと思います、
はい、今日はね、産みの苦しみ育ての苦しみというちょっと話をね、
はい、
今ほら支店準備入ってて白木がさ、うん、今猛烈にさ一生懸命やってるでしょ。
やってます。
うん、はい、昨日とついもね、俺飲んでてさパッと見たらさ、はい、手間暇のトイレの入り口のとこにさ、はい、募集のやつとかなんかね、なかなかと壁新聞のようにあるのさ、はい、もうすぐ破いて俺、うん、これダメだわこんなのって、うん、逆になんかもう。タカとコウタにもこんなの貼ったらダメだお前らってなんか、はい、でもいいのさ、
はい、
いいのさ、だから本当はさそういうのもさなんかやっぱり俺も一応そういうの経験してきてるからさ、はい、ちゃっちゃと自分たちでさ、うん、俺とチーフでさ、
はい、
スーさんで決めてもいいんだけど、はい、それじゃあやっぱりさなんか作り上げていくっていうかなんか楽しみもそうだし自分で考えることしないでオープンしたらさ、うん、そうじゃないかなと思ってさ、
うん、
そういう意味でやっぱりその海の苦しみっていうか慣れないながらも行ったり来たりして、
はい、
うん、それでやっぱり今白木と忍にやってほしいなと思うんだよね。試行錯誤しながらさ、うん、もう犬がさ電信柱におしっこしてマーキングするようにさ、うん、もう一つ一つ苦労したことが自分の身になっていって、うん、自分のものになっていってそれでさあと、うん、オープンだと、うん、がしかし開店オープンしてからが今度育ての苦しみっていうのがあって、うん、オープンする前は海の要はお母さんが子供を産むまでの、うん、ね月10日してあと何だっけそういうの陣痛来て、うん生まれるまでの、もうその生まれる、まあ、関地さんも結構案外楽だったみたいなんだけど。
楽じゃないですよ。
なんかね、そうやって結構ね、苦労してさ、子供産んで、
うん、
うん、そこで安心して、ああ、よかったなと、うん、健康で生まれて よかったなと。だけど、そっから今度育てる、うん、これだからね、うん、何十年の、ね、それは、もうね、やはりね、うん、なかなかやっぱり、でも、きっと瀬口さんもそろそろあれだと思うんだけどもいろんな苦労とかしてきてるけどもやはりその下甲斐が それだけほら少しずつ成長してきてるからさ、うんうん、多分それは店もそうだと思うんだわ、うん、スタッフもそうだし、はいうん、いろんなことが あったりしてさ、うんうん、してそこで一緒に店と白木がね、うん、成長して相乗効果をもたらしてね、うん、自分、まあ、店長としてっていうよりも人間としてね成長していくために今があるんだぞということで今は海の苦しみで開店してからは育ての苦しみこれを思う存分楽しんでほしいなと思いますね。そういうことで皆さんも楽しみにしといてください。以上です。
はい、ではエンディングいきたいと思います。本日流した曲紹介していきたいと思います。のぞくさんからリクエストありましたクリスティーナ・アギレラで、Bad I Am A Good Girl、それからイニシャル大野さんからリクエストいただきましたドリームズカムトゥルーで空を読む、それからイノマティさんからリクエストいただきましたジョン・レノンのイマジンをおかけしました。はい、はい、来週ですけれども、3月12日放送となります、うん、昭和平成の忘れ物のテーマが卒業ということ、はい、なっておりますので皆様からのリクエストメッセージお待ちしております、うん、よろしくお願いいたします。
これあれかい、やっぱり学校関係かい、
まあ、学校じゃなくてもいいと思います、まあ、
なんとかからの卒業とかでみんなね
全然いいと思います
じゃあ
何
いや、ね、でもない
です。いやまあそういうことで、
まあまあ、いろんな卒業あ
あるからね。卒業はある
、はいはい、いろんな卒業のお話お待ちしておりますというわけでまた来週、聞いていただければなと思います、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。それと月曜日から牡蠣のね鳥天狗よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
同じ形の兄弟作り